もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
長男の中3の不登校についてなんですけれども、
はいはい、
全く行かなくなったのは先月ぐらいから。
ご兄弟いらっしゃるんですか。
長女が高2、次男が小6。
不登校の理由というのは、お母さんは聞いてますか。
知らねえしって言って何も話してくれなくて。
あ、知らねえしってそういう口の聞き方するわけね。
そうですね、うん、今別居中なのでそれも原因かなって
。あ、お母さんが、
はい、
お母さん失礼ですか、おいくつですか。
48です。
48歳。旦那様は
50です。
この3人のお子さんは、はい、今あなたと一緒にいらっしゃるんですか。
はい、そうです。う
ん、で旦那さんいつ出てっちゃったんですか。
5年ぐらい前。
でこれ理由は何なんですか。
私との不仲ということが理由で。
旦那さんに女性ができたってことじゃないんですか。
それはなく
て、お子さんができた頃から不仲。
その前も不仲でしたけど、波はあって。
結婚なさったのが18年前ですか。
そうですね、はい、うん、そうです。
でもその時はもうこの人でいいと思ったわけですよね。
はい、
うん、だけどまあ実際生活をすると不仲になっちゃった。でもまあ3人お子さん作られて、
はい、
5年前にお父さん出て行った理由というのを子供たちはどういうふうに理解してますか。
最初の頃はお父さんが怒って勝手に出て行ったと思って、でもだんだん私が口うるさいので、うん、お母さんも原因なんじゃないのっていうふうに。
3人とも
で真ん中だけ。
真ん中だけ
はい。
高2のお姉さんはどんなふうに思ってるんですか。
高2はちょっとあれつきちょっと病気なのであまりよく分かっていなくて。
あ、そうなんですか。はい、知的障害があるんですか。
はい、
うん。お父さんは例えば月1回会いに来るとかそういうことはあるんですか。
2年ぐらい前にちょっと会わなくなったね。
養育費はは
いただいています。
でお母さんも働いてらっしゃる。
はい、パートで。
パートで働いてると、はい、で不登校っていうのは大雑把に言ってね、
はい、
学校に理由がある時とか、まあ、友達に理由がある時とか、
はい、
あるいは家庭に問題があるとか、
はい、
あるいは彼の胸の中に何か問題が生じているとか、はい、いろいろあると思うんですけども、
はい、いろいろ全部重なってのような気がします。
全部要因が重なっちゃってる。
はい、うん、
じゃあ
それで、
うん、
でいつも聞かせていただいてて、
はい、
お母さんが明るくいれば子供も元気になるとか、お母さんがなんか楽しいことを見つければ子供の人生楽しみを見つけられるとか、
はい、
いろんなことを聞いてそれを一生懸命実践しようとするんですけど、
はいはい、
私がご飯を置いててもずっと食べないとか、毎日毎食捨てる行為をしたりとか、そういうのを毎日やってて、私が毎日元気で接することができなくて、2、3日でへこんでしまって、でまた人に相談して元気をもらって、またその時は元気もできるけれどもまたへこんでっていうのがあって、で不登校って 1,2 年はかかるって聞いて、それが 1,2 年これから先やっていけるかちょっと自信もなくて、どうしていいのかなっていう。
まあこれが不登校だってスタンダードなものがあるわけじゃないですからねまだその、完全に行かなくなってからだって1ヶ月ですよね。
1ヶ月、はい、
うん、学校の先生は何か言いに来てくれるんですか。
そうです、一度会いに来られたんですけど、
はい、
本人が拒否して会わなかったので、で2回目に会って話はしましたけど、
はい、友達はいそうですか。
表面的にはいると思います。
でも例えば不登校で1ヶ月も来なくなれば、
はい、
友達がいるなら普通はどうしたって来ると思うんですけども、
はい、来ませんね。
来ません。
受験モードだって先生おっしゃるんですけど、
まあ、受験モードでもね、
はい、
友達がいれば来るとは思うんですよ。
そうですね。
ということは学校でもその心から話せる友達がいないんですね、はい、
そうですね。
で受験は考えてるんですか。
もう行かなくていいって本人は言ってます。
高校受けないと。
はい、
で家の中にいる間誰とも話をしないんですか。
はい、なんかネットで喋ってたりオンラインゲームで喋ってたりとか。
お姉ちゃんとの会話ってのはないんですか。
普通の会話はできないので、ふざけて遊ぶ、本当にちっちゃい子と遊ぶような会話しかできないんです。
弟とは。
弟とはゲームの話しかしない。
この子の胸の中今大変ですね。いろんなものが渦巻いていて、
はい、
それで お母さんとも会話がない状況、
はい、
うん、知らねえよってなっちゃう、はい、ご飯はどうしてるんでしょう。
なんかもうカップラーメンだったりとか時々、うん、あの好きなのを食べたりとかはつまんで食べたりとか。
それはお母さんが作った夕飯の席に出てこないってことですか。
そうですね、それを食べる時もありますけど、ええ、ほとんどなんか冷蔵庫を開けて。
自分の部屋があるの、はい、あるのかな。
弟と一緒。
弟と2人の部屋。
はい。
でそこにこもっちゃってる状況ですか。
こもってたり、はい、出てきてリビング占領してたり。
うーん、
日によって違います。
うーん、でそのお父さん会いに来ないってことは音信も普通なんですか。
あ、一応心配して出てきてくれたんですけど、
はい、
最終的には説教になってしまって、
ええ、
あの息子の方が会いたくないっていう。
今頃説教される筋合いじゃないよっていうことですかね。はい、では今日の回答者の先生紹介いたします。
はい、
三石メソッド主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
まずあの私はあのお母様のことを心配するんですけれども、
はい、
あの人のアドバイスをこう聞いてね、あれやってみたりこれやってみたりそれでも続かない、またこう、はい、自分の気持ちを奮い立たせて、はい、これやってみたりあれやってみたりそれでも続かない、
はい、
そうすると自分で自分のことが分からなくなって混乱してくるでしょ。
そうですね、
あのね、はい、楽になる方法ってあるんですよ。自分の態度を決めちゃうことなの。どういうことかっていうと、
はい、
一つはね、もう徹底的に優しくなる、はい、優しくなるっていうのはわがまま全部聞く。もう一つはね、自分の立場で厳しくする。知らねえよという口の聞き方おかしいよね、まず、
はい、
うん、それでね、私あの厳しくする方が私はですよ、自分だったら楽だなと思うんだけれども、
はい、
もし私だったらこの息子にね、まあちょっとお座んなさいと座らせてね、
はい、
一回話をしますね。あのお姉ちゃまがこういう状況で、
はい、
下の子は小学生なんだと、
はい、
だから体が悪くもないね、
はい、
健康な子供でもないお前を気にする時間はないと、
はい、
うん、わかるでしょっていうことを聞けばね、
はい、
あのわかると思うんだよね、この中学3年生。
この子すごく優しくて、
うん、
この間も、
うん、
あの俺が一生、ね、お姉ちゃん見ないといけないんでしょって、うん、どうせ俺の好きなことはできないんでしょっていう。
あ、それはおかしいじゃない。それはおかしいじゃん。それはおかしいですよ。いや、何でも好きなことどうぞって。ただ今私は親としてね、
はい、
お姉ちゃんがああいう状態で、
はい、
あの下の子がもう子供なんだから、少なくともお前を構っている暇はないんだよっていうことをはっきり言ってやるのと、
はい、
お前は好きなことができるんだっていうことを、これ2本立てで言ってやんないと本人すごく混乱すると思う、
はい、
だからそこがうまく伝わってないんじゃないの。
そうですね、
うん、だから俺のことも構ってほしい、でも俺はどうせ家族の犠牲になって将来はないんだろうっていう感じじゃないですか。これすごく気の毒なことだと思う、
はい、
だからね、ちゃんとやっぱり一回話をした方がいい、
はい、
で話をするときにはその二つのことをね、
はい、
明らかに分からせないとダメですよ。今はお前なんか構ってる暇ないんだっていうことと、お前の将来は絶対的に自由なんだっていうことね。でその父親にだってちゃんと養育費をもらってるんだからっていうことだってもう言っていいと思うんだよね、この中3の子に。だからお金を出してもらってる父親が説教して何が悪いっていうことはさ、やっぱりそこは母親としてあのいくら不仲でも子供には言わないとダメですよ。
一応それも伝えたんですけど、
うんうん、
まあ、その反抗してるからか自分はもっとなんか贅沢してるっていうような言い方をなんかしてて。
え、それは稼いだ人間が自分がどう贅沢しようがそれは勝手ですよ、大人の。そんなことを認めてちゃダメですよ。な、当たり前でしょって。あんた大人になって稼いだらどうぞって。そういうところがね、なんか一個一個のその子供のセリフに振り回されたり、
はいは
い、あのいろんな友達のアドバイスに振り回されたり、 ね、なんか優しくしなきゃいけない、何しなきゃいけない、今の自分ではいけないっていうことばっかりあなた思ってるから、
はい、
こう態度が決まらないから、
はい、
それ見てたらやっぱりあの子供っていうのは不安になると思う。自由がないなんてこと思わせちゃダメだし、それは母親として残念ですよ。ご飯作って捨てられたなんて、私なら引っ叩いてるけどね。不登校って大体共犯がいるんでね、うちに。不登校しても暮らせるわけですよ。
はい。
冷蔵庫の中にご飯があったりさ。
はい。
そうでしょ、はい、で、なんかね、あの、ぐずぐずしてればね、結構居心地がいいっていう状態なんですよ、うちが。
はい。
それダメでしょ。これ問題はあなたの態度だと思う、
はい、
子供がすごく不安になってるんだと思う、
はい、
うん、だからその中学3年の健康な男っていうものはどういうものかっていうことをさ、
はい、
未来の自由と一緒に教えてやるっていうことは大事だと思いますよ。成績はどうですか？成績
最初良かったんですけど、行かなくなって落ちてしまったので、それでもう自信をなくしている感じ。
将来の自由がないとか未来がないっていうのは、それはあんたが作ってることなんだよっていうことを言った方がいいじゃないの。あのね、みんな人のせいになっちゃうんですよ、そうすると。俺はどうせ自由がないんだ、俺は、うん、どうせうちの犠牲になるんだ、それを母親が否定しないわけですからね。それは私きっちり否定してやらないとダメだと思う。だからあなたの未来を潰すのはあなたであって私ではないっていうことをさ、言葉ではっきり一度言ってやってください。
分かりました。
15歳の男だから、
はい、
あの母親が考えてるより大人だと思いますよ。きっちり言えばわかると思う。ただフラフラフラフラしている母親っていうのは、あの見てて嫌なんじゃないかな、この子なんだこの女とか思ってんじゃないかな、
はい、なんか言われたことあります、うん、
そんなあの親としてさ、情けないじゃない、俺には自由がないんだ、希望がないんだっていうことを、よくそんなことを言わせておきますね。そういう時は怒らなくちゃダメだよね。だから多分あなたの中でバランスがものすごく悪いんですよ、
はい、
うん、笑っていい時と怒っていい時とあるわけでしょ、
はい、
あのね、まず自分の態度を決めてから接しないとダメだ、子供には。15歳の健康な男だっていうことをまずあなたが認識して、うん、未来はあなたの手の中にあるということをさ、言葉ではっきりと言ってやるっていうのはやっぱり母親の務めじゃありませんかね。
はい、
はい、
もしもし。
はい、
まあ、ザリガニは脱皮するんですけどね、
はい、
あの私たちは脱皮はしないんですけど、心には脱皮ってあると思うんですよ、
はい、
あの時期にこう自分は一歩前進したなとか、ものが少し見えるようになったなとか、でこの不登校っていう時期もですね、
はい、
まあ、世間的には、まあ、あまりよく言われませんけども、はい、心の中当然今ぐちゃぐちゃになってるわけで、脱皮のためには逆に言うといいチャンスだと思うんです。きっかけは何かっていうと、これは対話なんですね、言葉なんですよ。やっぱりどうしても人間その言葉をのやり取りで見えたり見えなかったりっていうのがあると思うんです。言葉のやり取りができてなかったってことはとても大きなことだと思いますので、お子さんとってもお母さんとってもいい脱皮の時期になりますように。
わかりました、
はい、よろしいですか、
はい、ありがとうございます、
はい、失礼します、
はい、失礼します。